おはようございます。それでは、メッセージの時をお持ちしたいと思います。最初にお祈りします。愛する天様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ今日も主が高い望みに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではですね、最初に1分動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは賛美です。賛美という言葉には褒めたたえるという意味があります。つまり神様を褒めたたえ礼拝することです。私たちクリスチャンは三位一体の神様を賛美しています。教会の礼拝に行くとみんなで歌う時があります。それが賛美です。歌によって神様に賛美を捧げているのです。神様を褒めたたえることは礼拝の重要な一部分となっています。でもなんだか堅苦しそうなんて思ったりしていませんか？いえいえ、そんなことはありません。賛美の曲には皆さんがいつも聴いている音楽と同じようにいろんなジャンルの曲があります。賛美歌や聖歌といったクラシック的なもの、またオーハッピーデーのようなブラックゴスペルのようなものを含め様々です。じゃあいつも聴いている音楽と何が違うのって思ったりしますか？そう思ったらぜひ教会に来てみて一緒に歌って神様を賛美してみてください。賛美歌を歌う教会が多いですが、私たちの教会ではオリジナルのゴスペルを歌って賛美をしています。神様を賛美するために作られた曲は私たちに慰めや希望を与え、神様の愛を感じることができます。きっと皆さんの心に喜びがあふれてくることでしょう。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。ですね、今日は賛美ということで、映像が出てきました。で、先ほどここにもありましたけど、賛美っていうのはですね、礼拝の一部の重要な部分なんですね。で、神様に、賛美を捧げていくっていうのは非常に重要な意味合いがあります。で、この賛美に関してですね、聖書はどんなことを言ってるかっていうと、いろんなところにこの賛美のことが出てくるんですね。で、例えばこのエペソ人への手紙の5章5章19節にはですね、こういうふうに書いてあります。詩と賛美と霊の歌とをもって互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさいって書いてあるんですね。それから同じようなことがコロサイ人の手紙にも書いてあります。ちょっと後ろですけれど、そのコロサイ人の3章のですね、16節ここにもですね、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいって書いてあるんですね。ですから、こういった詩と賛美と霊の歌と思って神様に向かって歌いなさいっていうことが書かれているわけです。それじゃあ詩っていうのは何かっていうと、これは詩編のことを意味しています。で、詩編っていうのは今はね、この聖書の中に入って、1から1編から150編までありますけれど、昔はですね、ユダヤ人の人たちは、これをですね、一つ一つ曲をつけて歌ってたわけです。で、今でもですね、メシアニック住の教会なんか行くとですね、この詩編をそのままメロディーをつけて歌っています。昔から伝わってきたメロディーかどうかは分かりませんけれど、多くのメシアニック住の教会ではそういった形で詩編を歌っています。で、ですから詩編 詩と賛美と霊の歌と思ってというのは、まずは詩編を歌いなさいよということを言っているわけですね。で、今まで多くの場合はですね、詩編をなんかこう単純にまとめて詩編に書かれていることを歌っているということはよくあったんですけれど、やはりこの詩と賛美と霊の歌と思ってってわざわざ書いてあるということは、何か特別な意味があるということをですね示されて、そして私たちは詩編をそのままメロディーにしてですね、詩編に書かれている言葉そのままをメロディーにして今私たちは歌っています。ですから、そういうわけでね、詩編を毎回歌っているということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてまあ、これも風の響きから始まったんでしょうかね。ですからまだあんまり時間は経ってませんけど、主に示されてそういう働きになってきたということを覚えておいてください。それで賛美、詩と賛美と霊の歌の賛美ですけれど、これはいろいろな歌があります。で、一般的に教会で歌われている賛美歌とか、あるいは聖歌、あるいは黒人さんの教会行くとですね、ブラックゴスペルをみんなで、クワイアで歌ったりしてるわけですね。で、それもありますし、そしてまた日本ではアメリカの白人系の教会ではね、プレイズ&ワーシップっつって、いわゆる一般的なヒット曲みたいな歌をたくさん歌ってます。それから、私たちはね、日本のオリジナルゴスペルを歌ってるわけですね。で、オリジナルゴスペルがいけないっていう人もいるかもしれませんけど、詩編の中にはね、新しい歌を持って主を褒めたたえよっても書いてありますね。だから、新しい歌を歌うっていうのもね、一つの大きなポイントだっていうことを覚えておいていただきたいと思います。そして、最後のこの霊の歌、霊の歌っていうのは、聖霊のバプテスマを受けた後にですね、この異言が語られるようになりますけれど、この霊の感覚を捉えて口から出てくるメロディーです。だから人それぞれ違うでしょうけれど、人それぞれがね、霊の歌を持って歌うときに素晴らしいこの臨在があふれたりします。で、私もアメリカの教会で救われたんですけれど、そこで霊の歌を歌っているときはですね、もうみんなが霊の歌を歌っている中ですごい綺麗なコーラスのようなね、そういう感じがして、すごい神様がおられるっていう感じがねしたんですね。だから霊の歌を歌うっていうのも非常に重要な意味があります。で、そういったことをね、書かれてるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思いなさい、思ってください。それで、歌いなさいってここに書いてあるんですね。そのエペソ人のもコルサイ人もね、詩と賛美と霊の歌を持って神に向かって歌いなさいってこう書いてある、心から。だから心から、この詩編とか賛美歌とか、またJゴスペルとか、そういったものを心から歌えっていうふうに命令形として書かれてるんですね。だからその歌うときに私たちは特別な祝福を得られますし、そしてまた賛美のね意味合いを知ることができるということをぜひ覚えておいてください。それとともにですね、詩編を今度見てください。詩編の22編、22-3節ですかね。ここにはこのように書かれています。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられますって書いてあります。で、このイスラエルの賛美を住まいとしておられるって書いてありますけれど、このイスラエルの賛美っていうのは、まあ当然ユダヤ人の賛美も含みますけれど、霊的なイスラエル人であるクリスチャンの賛美も含まれるわけですね。ですから私たちは霊的イスラエル人ですから、その中にね、それを住まいとしておられます。つまり私たちの賛美の中にね、神様が住んでおられる、そういうことが書かれているんですね。だからそれはどういう意味かというと、まあ、私たちは臨在される、神様のね臨在がその賛美の中にあるというふうにね、言いますけれど、とにかくその賛美を捧げている中で、その中で神様がここに、いてくださる、 だから普通の歌とは違うっていうことですね。で、普通の歌でもいい曲はたくさんあります。でもそこに神様がいるかどうかっていうのは別なわけなんですね。で、この賛美してる時に神様がおられるから、そのいろんなことも起きてくるわけです。例えば、心が解放されたりとかですね、あるいは肉体的な癒しを受けてしまったりとか、受けてしまってってことはないですね、いや癒しを受けてすごい祝福を受けたりとかですね、そういういろんな神様が私たちに働いてくださるんですね。でそれは賛美の中に神様が住まわれて、そして私たちのうちに働いてくださるからです。だから私もですね、以前、賛美の奉仕をしている時に、もう今日は教会頭も痛いし、ちょっと風邪もひいてるし、教会行きたくないなとか思ってですね、でもですね、行って賛美するとですね、もう頭痛なんかはすっかりなくなってですね、そして元気になっちゃったりということはね、よくありました。で、やはり賛美の中にね、本当に神様が住んでおられるんだなということをね、体験的に分かるわけですね。それから心が沈んでいるときはなんかもう賛美をしている中でね、神様が働いてくださって、解放されたりね、元気になっちゃったりするっていうことがよくあります。ですから、普通の歌とは違う、そしてまた神様がそこにいてくださるっていうね、大きな意味合いがあるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、この賛美してるときにですね、確かに、私たちが例えばいろんな施設へ歌いに行きますよね、老人ホームとかデイケアセンターとか、そういったとき、あるいは精神病院とかね、そういったときに聞いておられる方がですね、本当にたくさんの方が涙を流されるんですね。で、それはやはり神様がそういった方々に触れてくださってるんだなということを本当に思わされます。で、普通の歌をね、どんなにうまく歌ったってそんなに、泣く人もいるでしょうけれど、ああいう形でね、泣く人っていうのはあんまりいないと思います。で、その臨在してくださるからその泣かれるっていうのはね、言葉だけじゃないんですね。で、なぜかっていうと、私たちがニューヨークにいるときに、ユダヤ人のね、メシアニック Jew の大きな結構集会があってですね、そこで、賛美を捧げる時がありました。で、ね、私たちがそんなにめちゃくちゃ歌がうまいとかそういうわけじゃありませんけれど、しかし、そこへ行ってですね、賛美をした時に、日本語でね、Jゴスペルを歌ったんですけれど、それでユダヤ人の人たちが泣いておられる方がね、結構おられたんですね。で、余計な話ですけど CD はありませんかとかね、いう方もおられましたけれど、でもいずれにしても そこにね、神様がおられて、そして言葉は分かんないんだけど、その人たちに触れられて、そしてその人たちの心が解放されたということをね、見ることができるんですね。ですから、私たちが本当に心から神様に賛美を捧げるときに、そこに神様がおられるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、それを通してね、私たちは解放を受けますし、そして、素晴らしい神様のね、体験していくことができるということをぜひ覚えておいてください。で、賛美っていうのはね、それだけじゃなくて、聖書を見てると、神の技がね、なされる大きなポイントでもあるんです。例えば旧約聖書では第二歴代史に、20章にね、ヨシャパテが出てきます。で、ヨシャパテはどうしたかっていうと、ユダのいい王様だったんですけれど、敵に攻められてですね、おびただしい大軍に囲まれて、もうダメだっていう状況になったわけですね。で、その時に、示されたのが、賛美を捧げなさいということでね、そして、もうどうしようもない状況の中にあって、そしてどうしたかっていうと、喜びの声を上げ、賛美の声を上げた時にですね、突然神様が伏兵を設けてくださって、敵を完全にやっつけてくださったんですね。で、そういうことがありますし、また新約聖書ではですね、パウロとシラスがね、牢屋に捕まってしまった時、夜中にですね、祈って賛美をしていました。 でその時にですね、もう牢屋に入って奥の牢に入れられてね、足かせまでつけられて絶対に逃げられない状況だったのに、その時にね、神様に賛美を捧げた時にどうなったかっていうと、大きな地震が起きて、そして足かせが取れちゃって、そして、扉がね全部開いて、彼らは解放されちゃったんですね。で、まあ、たまたま偶然地震が起きたんだろうっていう人もねいるかもしれませんけど、普通地震が起きてね、足かせが取れて、そしてまた扉もね、他のと岩が崩れ落ちるのとかそういうのじゃなくて、扉がねきれいに開いて、そして逃げられるっていうのはね、やはりそこに神の手があったなということを思わされるわけです。ですから困難な時においても、いろんな問題があった時においてもですね、賛美を捧げるっていうことは、実はそこに神様がいてくださって、そして、神の手をね、私たちが助けを求める一つの大きなポイントにもなってくるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だから賛美っていうのはね、非常に大きな意味合いがあるっていうことを覚えておいてください。で、詩篇を見てるとですね、見てるっていうか読んでると、賛美せよ賛美せよってね、たくさん出てきます。それだけ賛美が重要だっていうことなんですね。ですからそれを覚えて、ぜひどんどんどんどん賛美していただきたいと思います。で、神様はね、賛美はリバイバルの大きなポイントで、鍵であるっていうこともね、語ってくださってますから、ぜひ期待してどんどん賛美していただきたいと思います。で、賛美を通してね、いろいろ解放されたり癒しが起きたらですね、どんどん言ってください。それをいろんな方々にね、伝えていくっていうのも非常に大きな意味合いがありますからね、ぜひお願いします。それで、今週はですね、12日でしたかね、杉戸集会がまた行われます。で、毎月毎月ね、神様が導いてくださってるんですけれど、やはり、毎回毎回ね、そこで神様が働いてくださってるなっていうことを思わされます。ですからぜひ覚えてお祈りください。で、そこでミカさんのね、お姉さんが救われたんですけれど、そのミカさんのお姉さんが救われた経緯もね、非常に不思議なんですね。で、賛美が用いられたんです。で、賛美を通して、心が解放されて、そして、非常に不思議な形でね、イエスも信じ受けられちゃった。本当は違う宗教みたいなのをやってたんですけれど、でもやっぱしこっちが本物だって思ったんですよね。で、それをやめちゃって、そして、私は回収しますって言ってね、向こうの人たちに言って、そして、イエス様は信じ受け入れられたんですね。で、その時にやはり賛美が大きな意味合いを持ってたということを本当に思わされます。で、聖書のことを知ってたかとかそういうことじゃなくて、本当にお姉さんがお店やってるんですけど、その前で賛美したり、お店の中で賛美したりちょっと普通や、ね、何の意味があるんだっていうふうに思われるかもしれませんけど、それを通してね、実は神様がお姉さんに触れてくださってたんですね。だから時もありますけれど、そういう形でね、神様が触れてくださるっていうことを覚えておいてください。ですから、今週またね行きますので、お祈りください。それとともにですね、今週じゃないですけど、来週はアメリカチームが使わされます。で、10月の終わりからはね、イスラエルチームが使わされますので、ぜひお祈りください。で、今私たちの教会は11月が新年度になるんですね。ですから今10月っていうのは、最後の月に入ってきたということなんですね。ですから今年、去年の11月から今年まで受けたいろんな大きな恵みとか祝福を感謝するとともにね、いろんな悪いことも皆さん起きたと思います。で、それを一つ一つね、感謝しておいていただきたいと思います。で、それはね、一つの大きな信念に向かっての歩みですし、そしてまたその中でね、神様が語ってくださることもありますので、期待して、どんどん感謝しておいていただきたいと思います。それで、メッセージの方に入っていきたいと思いますけれど、今日は、マルコの福音書の11章の24節を読んでいただきました。で、ここには、こう書いてあります。だからあなた方に言うのです、 祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。だから祈りのことが書かれてるんですね。で、これは非常に祈りの中でもですね、一番神様の奇跡を見る形の祈りです。で、祈った答えが与えられる祈りであるということをぜひ覚えておいてください。で、祈りにおいてもですね、いろんな祈り方があります。で、もちろん最初はね、本当に求めて何でもいいからこう祈ってですね、求めていくわけです。これをしてください、これをください、で、あれもしてください、これもしてくださいってね、何でも求めてっていいんですね。で、そこから始まっていきます。で、もう自分のね、罪と関係あるものでなければ神様はね、聞いてくださいますから、とにかくもうどんどんどんどん祈っていく、それはですね、祈る一つの大きなポイントになってきます。で、祈らなければ何も神様の技は見ませんから、まず祈っていく。で、それはですね、自分の祈りを引き上げるとともに、小さなことにおいてもね、神様は実はいろんな祈りに応えてくださるなっていうことを、私たちが知る大きなきっかけとなるんですね。ですから何でもかんでもとにかく祈りに持っていく。で、これは非常に重要です。ですから、その祈りに持っていくっていう生活はね、それが応えられようが応えられまいが、とにかく祈っていくっていうのは非常に重要だっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そして、本当に聞いてほしいと思うんであれば、祈りにおいてもですね、ただ祈るんじゃなくて、願うっていうことです。心から願う。で、神様はですね、私たちの心を見られるんです。で、聖書にもね、昨日か一昨日のデボーションのところにもですね、盲人の人がいてですね、イエス様にすがってきたわけです。そして、私を憐れんでくださいって言ってですね、で、周りの人たちがもううるさいからあっち行けかって言ったかどうかは知りませんけど、とにかくそのうるさいからね、もういい加減にしろって言ったんですけれど、それでもしつこくね、イエス様のところに行って、行ったらイエス様が憐れんでくださって、何をしてほしいのかってこう聞いたわけですね。そしたら盲人の人は、目が見えるようになることですって言ってですね、言ったわけです。で、イエス様はその時に働かれて、目が癒されちゃった、目が見えるようになっちゃった、盲人の人と。だからその時はですね、本当にその盲人の人が心から求めてたっていうことをね、私たちは知ることができるわけですね。で、とにかく、もうみんながうるさいって言ってるのに、それでもね、しつこく求めたということは、やはり本当に見えるようになりたいっていうふうにね、思ってたわけですね。だから私たちも祈るときに本当に心から求めてるかどうかっていうのは非常に大きなポイントになってきます。で、祈っててもね、やはりなんか違うことを考えてたり、これはちょっと聞かれるの難しいかなとか思ってるとですね、本当の心からの願いが出てこないわけです。私ちょっとこれはいくらなんでも不可能だなとか思ってて祈ってると、やはり神様を信頼してないわけですし、そして、そのね、聖書には神にとって不可能なことは何一つありませんって書いてあるのに、こちらでね、決めてしまう。だから、そういう意味合いで祈りが答えられない場合がよくあるわけですね。でも、本当に心から祈るときに神様が働いてくださるということを覚えておいてください。私はですね、一度フィリピンへ行ったときにね、牧師になってちょっとしてからですけれど、クルセードって言ってね、向こうへ出てって、そして、いろんな人たちを集めてですね、そこで伝道メッセージをするわけです。で、最初はね、人が集まるためにみんなで賛美したりして、そして、だんだん人が集まってくるわけですね。こう向こうはだいたい市場とかね、公園とか、そういったところでこうやるわけなんですけれど、で、まあ、1日目はある教会でやったんですけど、2日目にですね、 こう祈ってても全然どっから話していいかわからない。で一体何を語ればいいんでしょうかっつってね、聞いても全然答えもない。そして、一体今日夕方何を喋ればいいんだろうってね、そう思ってしまうわけですね。で皆さんもそのメッセージするときにね、一体何を喋ればいいんだろうって思ってね、なんかそう、その中に入っちゃうとなかなか出てこない。でなかなか聞けなくなっちゃって、どうすりゃいいんだろうっていうふうに思っちゃうわけですね。でもだんだん時間はどんどんどんどん近づいてくる。それでも全然来ない。そしてですね、もうじゃあこれから出かけましょうっていうね、夕方になって、そして車が迎えに来たわけですね。それでもやはりまだ聖書の御言葉どこから話していいかわからない。そしてですね、やっぱり焦ってくるわけですね。で一体どうしたらいいんだろう。でまだね、牧師になってすぐですから、一体本当にどうすればいいかわからない。でその時にですね、どうしようと思ってですね、で実際に集会がもう始まってしまう。で賛美してて、そして、証の人が立ってですね話し始める。でその時にですね、ようやくここだっていうのがね来たんですね。でまあそれまでにね、もう神様に祈ったわけです。もう神様はもう立ててくださってますからね、とにかくどっから語ればいいか教えてくださいって。でもうどうしようもないから求めるしかないわけです。で本当に心から求めた時に、もうギリギリになったところでね、神様がここだっていうことを教えてくださって、そしてそこからメッセージすることができたんですね。そしたらですね、不思議ですよね。普通メッセージを語るときやはりちゃんと予習をしてね、ちゃんとお勉強して、ここは何を語ろうとか普通はね、やんなきゃいけないのに、その時に限ってですね、次から次と言葉が出てくるんです。しかも英語でやってたんですね、その時。だから英語でもこう次々と言葉が出てきちゃうわけですね。でどのぐらい喋ったか忘れましたけど、本当にスラスラスラスラ出てきちゃう。あ、不思議だなとかね、自分で喋りながら思ってたんですけれど、それで最後にね、じゃあイエス様を信じる人前に出てきてくださいって言ったらですね、200人ぐらい集まってたんですけれど、70人ぐらい前に出てきて、そして救われちゃったんですね。で本当に不思議に思いました。でもその時にね、やはり私が本当に心から求めたから、その時にね、神様が働いてくださって、聖書の箇所を教えてくださり、そしてまた自由にね語らせるようにしてくださったなっていうことをね、回されたんですね。だから求めるっていうのは本当に心から、もうどうしてもないからもうダメだっつってね、神様のところに持っていくっていうのはね、一つの大きな意味合いがあるっていうことをぜひ覚えておいてください。で求めなさい、そうすれば与えられますっていうね、御言葉がありますから、本当に求めるっていうのはね重要だっていうことを覚えておいてください。でそれとともにね、先ほどのそのマタイに書かれている求めなさい、そうすれば与えられますっていうのはね、継続的な意味合いで言ってる言葉です。ギリシャ語ではね、言語ではだから本当は求め続けなさい、そうすれば与えられますなんですね。だからしつこく祈るっていうのも一つの大きなポイントになるっていうことを覚えておいてください。しつこくしつこく、人間世界ではねしつこいと嫌われますけれど、神様は嫌いません。しつこく祈るのを喜ばれ、そして、しつこい時にね、後で結果を見ます。で今私たちの教会でね、世界の終わりっていう黙示録の本が出ましたけれど、実は二十何年も前から黙示録が開かれますようにってね、毎週毎週祈ってたわけです。で最初の頃の黙示録の捉えっていうのは実にいい加減でした、今から考えると。で景挙だって観南前景挙だって言ってましたし、それからいろんなところでね今とは違う解釈だったんですね。ところが、しつこくしつこくしつこくしつこく祈ってる中で、その一つ一つの聖書箇所を通してねだんだん分かってきて、そして、かなり明らかになってね、まだ完全じゃないですけれど、しかし、本当に今まで分かってなかったところが開かれてきたっていうのはね、やはり祈ってたがゆえに、 神様がね働いてくださって教えてくださったなということを思わされるんですね。だからしつこく祈るっていうのも一つの大きなポイントであるということを覚えておいてください。それで、今日の書かれているところですね、これが実は奇跡を見るための一つの大きな祈りのポイントだということをぜひ覚えておいてください。で、本当にこの奇跡を見たい、あるいは本当に神の技を見たいという祈りっていうのは、ここに大きなポイントがあるということです。なぜなら、この24節を読みしましたけれど、その前にね、あなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになりますって書いてあるように、山に向かってね動いて海に入れってこう言って理論的には無理ですよね。だから理論で考えてできないことをするっていうのはこれは奇跡を意味します。だから奇跡を見るための祈りであるということをね、私たちは知ることができるわけですね。でその時にね、一つ大きなポイントは22節にね、神を信じなさいって書いてあるんです。だからその奇跡を起こしてくださる神様を本当に信じているかどうか、でそれはですね非常に大きなポイントになります。そしてここに書いてあるように、自分の言った通りに信じるならって書いてあります。だから本当にその神様がやってくださる、奇跡をやってくださる方だっていうことを信じて祈るっていうのが一つの大きなポイントになるわけですね。ただし何でもかんでも祈ってそれが起きるっていうんじゃなくて、まあこれは御心の祈りであれば必ずそうなるっていうことを意味しています。第一ヨハネのですね5章の14節ですね、こう書いてあるんですね。第一ヨハネは後ろの方ですけれど、5章14節、何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。で、私たちの願い事を神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのですって書いてあるように、御心の願いをするんであればですね、その神様は願いを聞いてくださるということなんですね。で、これは一つの大きなポイントになってきます。だから祈っている時にですね、本当に、御心かどうかっていうのは重要ですけれど、まずその神様に祈っていくこと、何でもいいですからね、それがまずこれを使うかどうか、この受けたと信じる信仰を使うかどうかは別として、とにかく、祈っていく中でですね、実はそういった中で神様がですね、語ってくださることが出てくるんです。で、何もしなければその確信というのは得られません。でもとにかくこの奇跡を見たいとかね、これは何とかして神様に解決してほしいって願うんであれば、願うだけではなくてですね、とにかく祈り始める、願ってね。そうするとですね、神様が聖書を通してあるいは特別に語りかけてですね、いろんなことを語ってくださるんです。で、それを受けるんです。受けたと信じるんです。ただまあ確認はちゃんと必要ですよ。で、確認して本当に神様が来たっていうことが分かったんであれば、その言葉に立って歩んでいく、祈っていくっていうことですね。で、私が救われる時はね、本当に不思議なことでした。で、私の妻がですね、クリスチャンになってたわけですけど、やはり夫婦でね、やはり二人とも天国行きたいっていう思いがね、あったので、私のために祈ってくれたわけですね、早く救われるようにって。ところがですね、その頃私は何をしてたかというと、会社勤めしててですね、神様の話なんかまるで聞かない。で、ルスさんがですね、 イエス・キリストがどうのこうのって言おうとしたらですね、イエス・キリストの意でも出ようがですね、もう私はもう、うるさいっつってですねその話は全く聞かずに、どっかへ逃げ、スタコラさっさと逃げてたわけなんですね。で、それが当時の私だったわけです。ところがですね、そういった中で彼女は祈り続けてたんですね。で、ある時に示されて韓国へ祈り込みに行ったんですね。そしたらそこで、私が救われる、それから、まあ、牧師のようなね、働きをするようになるっていうふうにね、語られたわけです。で、確認して、そして、あ、確かにそうだっていうことをね、受けたので、その信仰に立ってそれから歩み始めたんですね。だから、それから、妻は教会の人たちにね、私の夫は救われますって言ってですね、大胆にいろんな人に語っていったわけです。長戸牧師とかね、いろんなそこに行った人たち、で、長戸牧師なんかはね、もうあの時はしつこくてうるさかったとか言ってね、今なると言ってますよね。もうで、ある人たちはね、いやー、かわいそうだけどご主人は救われないでしょうとか言ってね、不信仰なことを言う人もいたみたいですね。で、とにかくその頃の私っていうのは、そういう形でね、とにかく仕事が中心で、そして仕事もちょうど、まあ、エンジニアとしてね、ちょうどいろんなことをやってって、非常に楽しい時期を過ごしてたわけです。だから全然その、ね、神様に目を向けるなんてことは全く考えられないことだったんですね。 でもですね、もうルッツさんはですね、言葉を受けちゃった。そしてですね、その言葉に立って歩み始めたわけです。私の主人は救われますとか言ってですね、あっちこっちにこう言いふらしてですね、でも私はそんなこと何も知らない。で、好きなように仕事してですね、で、楽しくこう暮らしてたわけですね。でもですね、本当に不思議なことが起こるもんですよね。で、私がアメリカへ行った時に、まあ、会社のね、研究所にいたんですけど、まあ、その中にね、いろんな研究者の人たちで、ドクターの人たちで、クリスチャンの人たちもたくさんいてですね、いろんなところへ、こう連れてってくれたり遊んだりしてですね、で、その中でいろいろと話している中でね、神様のことをちらっとお話しする人がいたり、ゴルフ行ったりして、クリスチャンの人でね、ゴルフ誘ってくれる人がいたりですね、で、なんかそういうことを通してね、なんとなく心がこう開かれてきて、そして、ある時にですね、不思議な形で、自分ではそんなことを信じるなんてことを考えてもいなかったのに、ある時にね、じゃあ信じますってね、信じちゃったんですね。で、自分でも不思議だったですね、あの時は。でも それを通してね、自分が随分全然変わったっていうことをね、思わされます。で、そこから解放を受けて、すごい自由になってね、歩めるようになってきたんですね。で、いろんなしがらみもありましたけど、そういったものもまるでなくなっちゃって、すごい自由になって本当に良かったなということを思わされるんですね。で、やはりその時に神様が語っておられた、そして、妻の方はこの受けたと信じる信仰によってね、祈り続けてた。もう救われました、で、牧師にもなりますとか言ってですね、告白をし続けてたわけですね。で、ある時に神様はね、なんだ、献身しなさいということをイスラエル行った時にね、言われて、そして、不思議なことに帰ったらですね、すぐに、私のためにじゃないですけれど、コダックがね、突然、なんだ、リストラを始めて、で、普通、コダックっていうのはリストラをしないアメリカの会社で、有名な会社だったんです。ところがですね、リストラを始めて、で、普通はね、リストラ始めるとき、営業要員とか間接の的なところをリストラしていくんですけれど、その時に限ってね、ある研究を全てこうカットしていくっていうことでね、それで日本の研究所に半導体とかコンピューターサイエンスとかね、そういうのがあったんですけど、それをみんなカットしちゃうって言ってですね、で、まあ、私は違うことをやってたので、デジタルカメラなんかやってたのでね、まだ残っててもいいとは言われたんですけれど、でもですね、それを通してね、なんかすごいいい研究だったんですけれど、 みんな辞めちゃってね、有名な研究者もたくさんいたんですけど、みんな辞めちゃって、で行ったらもうなんか幽霊屋敷に行ってね、仕事してるみたいなんですね。だってすごいでっかい研究所で1階から4階だってね、そこに残ってる人たち40人ぐらいで、先行きもね、分かってくるわけです。デジカメをやっててもね、当時はコダックはねすごい進んだ中の CCD っていうのを持ってて、また色もねよく知ってるので、優位性があったんです。でもいずれハードを作っていくんであれば日本メーカーに絶対負けるっていうのはもう分かってるわけです。だから特別なねなんかをやっていかないともうダメになるっていうことはもう分かってたわけですね。でちょうどそういう時にそういうリストラもあって、そして、もう幽霊屋敷にね通ってるみたいな、なんか希望もねなんかしおれてきちゃって、でその時になんか神様にねそういえば語られたなってことを思い出して、そして、牧師にね、なる道を選び出したんですけどね、まあ、みんな驚いてましたけどね、嘘だろうとか言ってですね冗談言うんじゃないとかね、なんかいろいろ言って、本当はお前 もう先にどっかで新しい職場でも見つけたんだろうとか言ってね、みんなこう言うわけですけど、でも、私はいろんな人にね知り合いのとこに会社紹介してあげたりなんかいろいろしてたんですけど、でも、私はもう勤める気なくなって、そしてこの道を歩み始めたんですね。でも本当にその中でいろんな祝福を受けてきたなということを思わされます。でもその基本的なところはね、やはりその妻がここに書いてあるように奇跡が起きたわけです、私においてね、あれだけ神に否定して、神に目を向けなかった人がですね信じちゃったっていうのはね、でそれはここに書いてあるように本当にこの受けたと信じる信仰によってね、祈っていった、その時にね本当に神様が働いてくださったなっていうことを今になってみるとね、ああそうだなっていうことを思わされるわけですね。ですから奇跡を見るための祈りっていうのは、一つこの受けたと信じる信仰、神様から言葉を受ける、そして神様が言葉を受けて与えてくださった言葉があるんであれば、その言葉に立って告白していくんであれば、それを通してね神様が奇跡を起こしてくださるっていうことをぜひ覚えておいてください。で私たちの人生においてもね、いろいろ問題が起きてくるでしょう。でその時に、どんな小さなことでもいいですけれど、まずは祈り始める、そして言葉が与えられたんであればもう勝利だということです。でこれはいろんなことに適用できます。で私の妻がねこの前去年、白馬行く前に、大腸憩室炎になってね、入院だって言われたんですけれど、でもその時も言葉をいただいて、で言葉で、癒されたっていうことをね、信じて歩んだ時に癒されちゃったわけですね。だからいろいろな形で神様は語ってくださいます。でそれを受けるかどうかで祈っていくかどうかっていうのはね、私たちが素晴らしい神様の技を見れるかどうか大きなポイントになっているということを覚えて共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞさらにあなたが働いてくださり、あなたの栄光の御業を一人一人を通して表してください。この小さなことにおいてもさらに私に求めていきなさいとおっしゃられます。まずはこのどんなことでおいても私との交わりを持っていく中で、あなた方は解放を受け、そしてまた、この祈りの答えをたくさん見るようになるとおっしゃられます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね祈りが聞かれない場合があります。ですから、まず全員で罪の悔い改めの時を持ちます。愛する天の様、どうぞ一人一人のうちに働いてくださり、癒しの御業を表してください。体の悪い部分、また精神的に悪い部分、あなたが一人一人に働いてください。心の病を癒してください。そしてどうぞ聖霊様が直接働いてくださり、癒しの御業を表してください。 イエス・キリストの皆によって一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の、精神と肉体に働く病の霊を一人一人から捨てる。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この手のひらがちょっと痛い方があります。そこが癒されました。それを感謝して受け取ってください。また手にしびれがある方があります。そのしびれが今癒されました。それを感謝して受け取ってください。また肩こりがちょっと強いので、それで痛みが出ている方があります。そこに今しびれが癒されました。またちょっと胃腸が弱っている方がおられます。そこに今主が触れられ癒されました。それを感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によって、イエス・キリストの癒しを一人一人の精神と肉体の上に宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。